すべて重荷を負うて苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。共に賛美しましょう。賛美歌206番です。着席ください。聖書を拝読します。今朝与えられた聖書の箇所は新約聖書マルコによる福音書6章14節から16節新約聖書の71ページです。イエスの名が知れ渡ったのでヘロデ王の耳にも入った。人々は言っていた。洗礼者ヨハネが死者の中から生き返ったのだ。だから奇跡を行う力が彼に働いている。その他にも彼はエリアだという人もいれば、昔の預言者のような預言者だという人もいた。ところがヘロデはこれを聞いて、私が首をはねたあのヨハネが生き返ったのだと言った。もう一箇所拝読します。新約聖書使徒言行録13章13節から25節。新約聖書の 238ページです。パウロとその一行はパフォスから船出してパンフィリア州のペルゲに来たが、ヨハネは一行と別れてエルサレムに帰ってしまった。パウロとバルナバはペルゲから進んでシリア州のアンティオキアに到着した。そして安息日に街道に入って席に着いた。律法と預言者の書が朗読された後、街道長たちが人をよこして、兄弟たち、何か改宗のために励ましのお言葉があれば話してくださいと言わせた。そこでパウロは立ち上がり、手で人々を制していった。イスラエルの人たち、並びに神を恐れる方々、聞いてください。この民イスラエルの神は私たちの先祖を選び出し、民がエジプトの地に住んでいる間にこれを強大なものとし、高く上げた身腕を持ってそこから導き出してくださいました。神はおよそ40年の間、荒れ野で彼らの行いを耐え忍び、カナンの地では7つの民族を滅ぼし、その土地を彼らに相続させてくださったのです。これは約450年にわたることでした。その後、神は預言者サムエルの時代まで裁く者たちを任命なさいました。後に人々が王を求めたので、神は40年の間ベニヤ民族のもので、キシュの子サウルをお与えになり、それからまたサウルを退けてダビデを王の位につけ、彼について次のように宣言なさいました。私はエッサイの子で、私の心にかなうもの、ダビデを見出した。神は私の思うところを、彼は私の思うところをすべて行う。神は約束に従って、このダビデの子孫からイスラエルに救い主イエスを送ってくださったのです。ヨハネはイエスがおいでになる前に、イスラエルの民全体に悔い改めのバプテスマを述べ伝えました。その生涯を終えようとするとき、ヨハネはこう言いました。私を何者だと思っているのか。私はあなたたちが期待しているようなものではない。その方は私の後から来られるが、私はその足の履物をお脱がせする値打ちもない。共に賛美しましょう。賛美歌361番。 お着席ください。導かれてと題して立花牧師によるメッセージです。
イエスの名前が世間に知られるようになった頃、人々の中にはイエスのことをエリアの再来ではないかと評する者たちが出てきたといいます。エリアとはその昔に活躍した預言者で、イースターによれば生きたまま天、神様のもとへと迎え入れられた偉大なる人物です。そしてこのエリアは来たる将来、すなわち世の終わり、神の時、救いの完成の時に再びこの世に使わされるのだと信じられていました。だから人々の中には今こそエリア再来の時だと考えていた者たちがいたということであります。洗礼者ヨハネの生まれ変わりではないかというのも、どうやらこのエリア伝説から来ているようだというのが福音書の物言いであります。まあ生まれ変わりといっても洗礼を受けているわけですからね。イエス自身は死んでから新しく命っていうわけじゃない。その力がイエスに、ね、与えられたのだと信じたという意味でありますけれども、そう、時の王ヘロデによって処刑されたという洗礼者ヨハネもまたエリアの再来だったのではなかろうか。ともかくエリアが再び来るという世の終わり、神の時、救いの完成の時は間近に迫っているに違いない。そんな期待を持って人々はヨハネあるいはイエスの活動を見ていたということであります。実際イエスの時代にパレスチナで生きていた聖書の民の多くは、自分たちのこの現実を劇的に変えてくれる救世主を待ち望んでいました。それは例えば本日与えられましたもう一つの箇所、使徒言行録のパウロの演説の中で紹介されている英雄ダビデの再来を待ち望むといった形での祈りでありました。イスラエルの初代王はサウルですが、その実効支配はイスラエル全域には及んでいなかったと考えられています。晴れてイスラエル統一王国の樹立に成功したのはダビデである。このダビデの支配によって戦乱の世はひとまず終わりを迎え、平和な日常を人々は手にしました。で、そのことをはるか歴史の昔を思い返しながら、平和を祈る祈りが日に日に充満していった。それが洗礼者ヨハネやイエスの活動した時代だったということであります。言い換えれば、神様から来る救世主を待ち望まずにはいられないほどに、現実世界は殺伐とし、平和ならない現実に満ち溢れていたということでもありました。本来、売り買いできないはずの神様から与えられた先祖伝来の約束の土地を手放さずにはいられないほど、生活に困窮する人々の現実がそこにはありました。それほどまでに人々を苦しめていた世の経済システムと、その上に乗っかって大儲けをしていたごくごく一部の人々の現実がございました。そんなごくごく一部の人々が先祖伝来の土地を片っ端から買い占めることによって、ますます貧富の格差が拡大していく状況があった。もはやほとんどの人々は自力で生活を立て直すことができないほどの貧しさに追いやられていたと言われています。そしてそんな困窮状態がもはや異常ではなくて当たり前になってしまっていたのであります。だから救い主を待ち望む祈りが、ダビデ再来の熱が高まりましたし、その祈りに応え熱に浮かされるようにして、この時代には洗礼者ヨハネやイエスだけではなく、他にもあの人が救い主ではないか、 いやこの人が救い主ではないかという人が現れては消えていったんです。そうです、消えていきました。あるものは見込み違いだと見限られ、あるものは洗礼者ヨハネ、そしてイエスのように殺されていなくなる。翻って今の私たちの世界はどうでしょうか。詳しく述べる時間はありませんけれど、今や私たちの住むこの国は子どもの貧困という言葉が当たり前になっている世の中です。言うまでもなく、貧しく困っている子どもがいるということは、子どもだけが単独で貧しく困っているわけではありません。もはや社会構造として一定の貧困層が存在しているということであります。ああ、それなのに、その貧困層を基準にして、生活保護を受けずに頑張っておられる方の中には、生活保護を受けている世帯よりも低い所得の世帯もある、という答弁、理由を持って、生活保護の受給額を下げるということをつい先頃日本は決定いたしました。進みたくても大学に行けない子どもがいる現実には申し訳程度としか思えない支援策でお茶を濁している。私にはそうとしか思いませんし、その大学はどうかといえば、大学に勤める先生たちがの多くが非常勤で、複数の学校での授業を掛け持ちし、ようやく自分一人だけなら生きていける、家族を持つなんて遠い夢のまた夢、そんな現実があるとも言われています。ですから私には、時代も場所も状況も違うんだけれども、なんだかイエス様の生きていた時代と私たちの今の現実が重なり合って仕方がありません。それこそこの世の中に、世の中のおかしさを声を上げて訴えようものなら消されてしまうのではないか。記録にも記憶にもございません。それでことが済ませてしまえる時代です。そんな不安と恐れが私を襲います。昨日6月23日は祈りの中でもありました、沖縄慰霊の日でした。日本で唯一地上戦を経験させられた地、沖縄。今もなお先祖伝来の土地の多くをアメリカ軍基地に占領され続けている地、沖縄。その沖縄の辺野古では、ただただ平和を願い、自然を愛する人たちが暴力的に排除され、逮捕され続けています。ところがそれでもなお、毎日、海と基地の前に座り続けている人がいることは、まるでそんなことが起きていないかのように、私たちの世の中は進んでいます。知らされていません。報道はほとんどありません。毎日行われているにもかかわらず、毎週金曜日には首相官邸前で原発再稼働反対のデモが行われています。毎週金曜日です。ご存知だったでしょうか。日本各地には原発への憂いも沖縄への痛みも同じように祈りを携えている人が少なからずいることを私は知っています。かくいう私もその一人です。でも思いはあっても、祈っていても、そう東京や沖縄にまで出向くことができない方々がほとんどでありましょう。それでもです。沖縄では毎日、首相官邸前では毎週金曜日、休むことなく行われているんです。現場でそうやって取り組んでおられる方々がいるんです。そのことがもっともっと皆に知らされれば、きっとその祈りは、結集され、さざ波がやがてうねりとなっていくのではないか。そのうねりを恐れている人たちがいるのではないか。だからなんだか見えなくされ、知らされないのではないか。そんな疑いさえ私は抱くのです。ともあれ、ああこうやって人々の祈り願いはバラバラにされていくのだな。イエスの時代もきっとそうだったんだろう。小さく弱く力ないものに人々がされていくのだな。私はそんなやるせなさを全身で感じています。 感じています。けれどもそんな私に聖書は語りかけるんです。死人に口なしと安堵していた時の王ヘロデがビビった。私が首をはねたあのヨハネが生き返ったのだ、そう言って心底恐れた。聖書学的に言いますと、この記述はおそらくフィクションだろうと言われています、ちょっと考えればわかります。王様のこんな弱々しい発言姿など庶民が見聞きする術などないことからしてもそうだろうと思うからです。それでもなお、もしこんな王様がビビったんだという想像が、噂がイエスの活躍とともにまことしやかに広がっていたのだとすれば、それはまるで現代の風刺漫画のようではないでしょうか。新聞なんかによるね。そうです、政治の腐敗を、権力者の横暴を笑い飛ばす、そのユーモアこそが庶民が手にすることのできる力でした。そして今もおそらく力の一つです。マルコによる福音書は、著者自身が伝え聞いたものであったのか、あるいは著者自身の創作であったのか、それは分かりませんが、ともあれそんな風刺をここに描いて見せたのだと、私は今日の箇所を受け止めてみたいのであります。そしてそうした文脈は、このマルコ福音書の中ではイエスが殺された後の物語につながっていきます。なぜなら、もともとのマルコ福音書は16章8節で終わっていたとされているのですけれど、婦人たちは墓を出て逃げ去った、震え上がり正気を失っていた、そして誰にも何も言わなかった、恐ろしかったからである、これで終わっているとされているからです。イエスの復活を告げられた女性たち、ちなみにここにはこれにはこれでイエスの時代に大活躍していた女性たちの立場をどうしても低くしたい、軽くしたいと思う当時の男性中心社会の中で生まれた、結果男性中心で使徒たち弟子たちも選ばれていった教会組織の中で、女性たちの活躍をことさら小さくしようとする意図が働いていたに違いないと言われているんですけれど、ともあれこのイエス復活という驚きの知らせにイエスを心底慕っていた人たちもまた恐れた。それがマルコ福音書の最後です。何たることかと、何たる風刺かということであります。けれどもです、この描き方を腹の底から笑った者が多分いたんです。で、逆にこの物言いに勇気づけられて、ガリラヤに先に行って待ってくださっているというイエスと共に、今一度生き直そうと決心した者たちがいた。それが教会誕生だった。マルコによる福音書の物語は、そうしたことを伝えています。そう、ビビってる場合じゃない。イエスの復活を心底恐れているのは奴らの方だ。思い直し、笑い飛ばして、復活のイエスと共にガリラヤでイエスが生きたように自分たちも生き始める。恐れずに、殺されることさえ厭わず、奪われ貧しくされ弱くされかつバラバラにされてしまっている者たちが、復活のイエスによって再び結び合わされ、持てる者を持ち寄り分かち合い共に生きていく実践を始めます。使徒言行録にはそれが教会の始まりでしたと書いてあります。見回せば今もビビらざるを得ない現実がそこら中にあると思います。自分一人だけが声を上げても、そもそも自分の生活を守るだけで精一杯、そんな現状に追いやられている人たちは 生活保護を受けている方々だとか、あるいは厳しい生活を強いられている非常勤の大学講師とか、そんな人たちは象徴的なだけであって、おそらく私たちのほとんどはそんな思いをどこかに携えて生きているだろうと思います。そう、私は私の生活を守るだけで精一杯、つぶやきながらうつむいて生きている現実がありますけれども、そのただ中で主の復活は高らかに宣言されましたし、そのただ中に、そう、そんな人たちばかりのガリラヤに主は先に行かれて、そこで待っているあなた方を、福音書はそう伝えたのであります。もみ消し、殺し、なかったことに従っている者たちの方こそがビビっている。だから私たちは恐れずに、このイエスこそ救い主だと宣言し、このイエスにこそ信頼を置き、集まり生きていこう。今もなお教会はそんな場所であり続けているはずです。国策によって人々が虐げられているとするならば、あるいは社会の常識の名のもとに命が軽んじられている現実があるとするならば、私はそんな現実があると先ほど申し上げた通りでありますけれども、そういう現実があるとするならば、そんな現実こそが現代のガリラヤです。そこに主は先に行って私たちのことを待っておられます。あるいはそこにが私たちの現場、生活の場であれば、そこにイエスは共にいてくださいます。この主に導かれてまいりましょう。この主の後に続いて私たち、出会いを与えられ、声を上げ、分かち合うべきものを分かち合っていきましょう。そのようにして現実だけに支配されてしまうことなく、しかしこの現実のただ中で絶えず神の救いの約束を見据えながら進んでいきたいと思います。道しるべなる主は先立ってその道を進まれています。大丈夫、知恵も、必要な知恵も、力も、仲間も、仲間と分かち合うべき恵みも、きっとその時々に与えられます。信じて私たち、この現実をキリスト者として堂々と生き抜いてまいりましょう。これで本日のメッセージを終わりにします。お祈りします。神様、今私たちと共に平和の主がすでに共におられることを信じ感謝いたします。すべてのものとこの平和を生き、すべてのものとこの平和を分かち合う私たちとしてください。何より平和の主を、そのただ中に、間にいてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
共に賛美しましょう。賛美歌467番。
平和のうちにこの世へと出て行きなさい。主なる神に仕え、隣人を愛し、主なる神を愛し、隣人に仕えなさい。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。